わっしょー、
毎日わっしょーい。
4月5日火曜日、
はい、
旧暦の3月5日となっております、
うん、
5日5日ですね。旧暦も5日だから、
あ、本当だ。
そう、
あ、すごい。
だからって何かがあるわけじゃないんだけど、
でもね、重なるってね。
だからね、
すごいさ、
はい、火曜オリジンチャンプル、うん、ここ FM 那覇から生放送でお届けします。
はい、
お相手は劇団尾瀬渡嘉敷直隆と
劇団尾瀬前城美香です。
はい、よろしくお願いします。いや、晴れたね。
あ、よかった、本当に久しぶりじゃない。
だからね、なんか、うん、ここ最近ずっとぐずついてたけどね。
だからよ、もうずっと、そして寒かった、
ね、最近昨日からなんか一気に晴れてからね、
うん、そうだね。
そう、
なんか昨日までまだちょい寒かったけど、今日はしっかり晴れたから。
確かに、
うん、
昨日日中あったかかったさ。
そう、
夜寒くなかった。
あ、夜寒かった、寒かった、
びっくりした。
あれダメだよ。騙されるよね。
そう、仕事終わりにちょっと打ち合わせがあって、
うん、
終わったのが9時半ぐらいで帰ろうしたら、
うん、
外寒ってなって、
うん、
上着がこの長袖の T シャツと、
うん、
薄い、まあ、ウィンドブレーカーみたいなのしか持ってなくて、
うんうん、
寒いって言いながら帰ったわけさ、昨日。
よかったね、あれよかったね、今日は晴れてね。
だからよ、本当にこんな晴れてるとなんか気持ちいいね、
う
ん、
ね、もうこれあれじゃない、あ、お花見。
あー、なるほど ね、
沖縄はもう桜終わったけど内地の天気的にお花見じゃない。
確かにね、いいかもね、
うん、
今日ね、
いいな、
のほほんとね、公園行ってのんびりとかね、
うんうん、
いいかもしれないですね。もう夕方ですけど、
うん、そうだね。でもなんかさ、あの沖縄のこのなんていうの、天気的にっていうのは、
うん、
この風景的にまだ全然夕方じゃないよね。
まあ確かに。もう日が結構長くなってますから ね、
もう今頑張れば3時2時ぐらい。
ああ、そうだね、3時、
見た目的に、ね、見た目っていうか、
見た目で、
なんて言えばいいかな、
あの内地基準で考えると、
ね、そうそうそうそう、
今だって日の入りがもう6時40分とかだからさ、
うん、
だいぶゆっくりになったよね。
ほんと、うん、あったかくなったね。
だからね、ほんと、うん、いい天気ですわ。
はいはい。
いやー、こういう時こそなんか何もしたくないなって
なる。あー、わかる。なんかさ、でも要はね、今新年度で、うん、あれじゃない、なんかもう入学式とか。
そっか、そう、もう新学期ね、
入社式とかさ、うん、そうそうそう、
新年度始まりましたもんね。
ね、
新年度一発目のおりちゃんですから。
はいはいはい。
まあ気張らずね。
そういえば新年度だったねって感じよね。
そういえばって感じ。
なんか変な迎え方だったんじゃない、木曜日がさ、なんか年度末で。
あ、まあ確かに。
金曜日がなんか急に、
ね、年度始めみたいな、
ね、そうそうそう、
確かにそれはちょっと思ったら、
うん、うん、なんか土日挟んでたらさ、ちょっと終わった感と始まる感があるけどさ。
確かに、
うん、
それはあるな。
なんかそんな感じだったな、今年、
うん、
ちょっと気持ちの切り替えが不思議な感じだった。でもなんか切り替わったからすごいよね。
あ、まあ確かに、
あのなんか、あ、今年も頑張ったなってなって、よし、また頑張ろうみたいなさ。
確かにそれはあるな。
うんうん。
はい、ということで1時間よろしくお願いします、うん、
お願いします。
さあ、
うん、
ね、今日のトークテーマなんですけど、まあ、おいおい、新学期っていうのも
大丈夫、
なんか入りよった、
うん、そう、
はい、
うん、
新学期ということで、
うん、
今日のトークテーマが先輩。
はい、先輩ですよ。
シージャーですね。シージャーとなっております。
シージャー、シージャ
ー。はい、となっております。
はい、
メールでご参加の方は origin@fmnaha.jp、 すべて小文字です。
はい、
origin@fmnaha.jp となっております。
はい、
ツイキャストでのね、
うん、
コメントもね、
はい、
お待ちしております。そしてね、この後、まあ、月1コーナーもありますのでね、
うんうん、
皆さんぜひ参加してみてください。
そうですよ、月1コーナーですよ。
そう、ミカさんの占っても
いいね。
いいね。急に急になんでうちの愚痴なの。いいねみたいな。
いいですかね。はい、占ってもいいですかのコーナーもございますので、
はい、
ぜひお待ちしてますよ。何でもいいです。
はい、ということでお待ちしております。
はい、
行ってね、ツイキャス、ツイキャス、
あら、
来ておりますね。
ディディンディン。
はい、今週の一番はりなママさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今週もこんにちは、しょい、
わっしょい。
今日、うん、主人からスマホにメッセージが来て、うん、呪術廻戦、うん、ワンピース、うん、スパイファミリーの最新刊を買いました。
おお、すごーい。
いいっすね。
素敵素敵。
スパイファミリーって今何巻ぐらいまで出てるのかな。
だからね、単行本だとね、
自分漫画あのなんだっけ、携帯、
あ、一緒一緒一緒、
携帯でしか読んでないので、うん、ちょっと分かんないな。
あ、めっちゃ面白いよね。
面白い。ね、チッピルが可愛いよな。
そう、可愛い。
娘役がな。
そうそうそう。で、お父さんめっちゃかっこいいしね。
かっこいいし。母ちゃん美人だしな。うん、面白いよね。
もうあの天然な感じがね、みんな抜けて、なんかどっか抜けてる感じがすごく ね、ほのぼのして。
ちょっとおバカさんですよね。
そうそうそうそう。ちょいずれてるの。
リノママさんも一個、うん、スパイファミリーのアニメが今から楽しみです。
あ、アニメやるんだ。
アニメ始まるんです。
すごい。
いや、楽しみっすね、なんか。うん、あれもアニメやるんすよ。テルマエロマエ。
あ、そうなの？そう、
アニメ化。あ、でもネットフリックス限定だったかな。ちょっと覚えてないんですけど。
阿部寛さんのね。
あの実写はね、
うんうんうん、
原作は漫画ですから。
漫画めっちゃ面白いよね、はい、映画を見た人なんだけど、うん、超面白い。
面白いですよね、うん、しかも阿部寛さんが古代ローマのローマ人の役をするのに全然なんか違和感がないというか、
うん、もうなんかローマ人ってこんなだったんだっていうね、
ていうか純日本人であるのがちょっと怪しいよね、なんかあの堀の深さよ。
なんかね、日本人の普通の、ね、役で出てたらなんか、うん、おーかっこいいってなるけど、ローマ人全然違和感ないかったよね。
だからね、本当に。
あ、確かに。
まあでもね、うん、うちなんちゅうだより我々が言うのもなんですけどね、顔固有族だからね。
平たい顔族じゃない、顔固有族だから、
うん、平たい顔族でしたっけ、
うん、そんな感じじゃなかった、
日本人
族、ね、そう平たい顔族とかだったんだよ。
本当に前キリって掘り深いしね、うん、すごい男前な顔ですよね、身長も高いしね、
うん、かっこいい、
スタイルいいよね、
うん、
めっちゃいいっすよね。
沖縄の人とかではないんだよね。
じゃないと思うよ。
なんかもう沖縄寄りの顔ではあるんじゃない。
まあどちらかというとそうですね、
掘りの深さと目パッチリしてる感じとか、
確かに、
うん
うん、中東系の顔だよね。
中東系、うん、ちょっと待って、うん、そんな感じ、
まあ、沖縄の人もそうですけど、うん、よくね、間違われますけどね、うんうん、インバウンド の中国人とか台湾の方とか、
うん、
旅行に来た人にね、うん、現地人じゃなくて、
うん、
間違われるっていう、同じ人種だと思われ
る。そうそうそうそう。なんかそっち系の顔、ね、
結構あるよね、
うんうんうん、
僕も結構道聞かれること多いんですけど。
あ、本当？
そう、結構多いんですよ、
外国語で、
うん、そのいう時は、
うん、
地図広げてたら、
うん、
指さしてたりするから、
うんうんうん、
なんかこっち曲がってよっていう感じで、うん、日本語で伝えます。あ、アメリカ英語伝わりそうだなっていう人には、
うん、
もう、まあ、軽く言いますけど、
うんうんうん、
トゥーブロック、ターンレフトとかターンライトとか、まあ、適当に言いますけど、
うん、
適当じゃないけど、まあ、言いますけど、
うんうんうん、
説明がね難しいよね。
確かに、なんかさ、この中学校で習っといてよかったなって思った英語がそれで、
あ、そうだよね、
ゴーストレイト、
ね、
エンドターンライト、
ね、
アットダーセカンドコーナーみたい な
ブロックだけだよね、しかもね、あっちはね、
うんうんうんうん、
なんかね言い方がね、
うんうんうん、
だからそれは確かに英語をこの学校で習中学校だよね多分ね、
中学校
習っててよかったなって思うことはあるよね、やっぱり。
この道のなんかターンライトとかターンレフトとかはね、よかったよかった。
よかったってなるよね。
あれだけはよかった。
でも、ミカさんあれですよね、
うん、
そもそも道教えるのがあまり上手じゃないよね。
うん。もうそう、日本語で日本人に聞かれても、あまりわからない。
じゃあなんか、
うん、
待ってよ。ね、じゃあここから、
うん。
天ブス館、
あ、天ブスね、
天ブス行きたいんですけどどうしたらいいですか。
これ日本語で、
日本語でいいですよ。日本語でいいよ。日本語でもちょっと厳しいかなと思う
んです。日本語でいくさ、今、はい、ここあなたが今いる場所が FM 那覇さんね、
はいはいはい、
あ、こっちでもできる、 FM 那覇を背中にして、
背中にして、
はい、そのまま、はい、左ずっと左
ずっと左側に
左に、はい、はい、この左をずっと
左の道ですね、
まっすぐ、はい、行きます、は
い、付き合ずっと直進でいいんですか、
うん、ずっと直進でいいんです、はい、もう何も考えないでまっすぐ行ってください、はい、そしたらあの大きいところに出ます
大きい、
大きいところに出ます、はいはい、もう誰が見ても大きい道っていう大きい道に当たりますので、
そんな大きかったかな、
大きかったよ、
まあまあまあまあ、はいはい、
そしたら、そこに出たら今度は何も考えずに右、
右、
あれ右じゃなかった
あれ
あ右じゃなかった、え、こっちって、あ、右じゃなかったあ、待ってよ、はいはいはい、右に行ったら左にあります、
ブー、
あ、嘘、待って、
こっから行ったら
うんうん、左行くさ、
まっすぐ行って、うん、あの国際通りに出ますよね、
うんうんうんうん、うん、まっすぐ、ね、あ、そうね、国際通りね、
全然ワードも出さない、うんうん、大きい道に出ます
そう、それを国際通りと言います、
国際通りが出てね、うん、目の前にドンキホーテとかがあって、
はいはいはいはい、
そのイルイチの角に多分スターバックスがあるんですよね、
お、
左手にね、左手にスターバックスがあって、スターバックスを左に曲がってください、
スターバックスを左に曲がる、
はい、曲がってください、
この左、まあ、
国際通り左ってことですね、そしたら
左、あ、左ね、
うん、しばらく、まあ、100メーターぐらい行ったら、うん、右手にちょっと大きい広場があります、
うん、
でそこの、奥が、天物館になりますね、
そうですね、
いや、そうですね
そうでしたね
ちなみに右行ったら、
うん、どこ行く、待って、右行った
ら浮島通りとか、まあ、雲字向けになっちゃうので、
うんうん、
天物とは真逆の方向に行っちゃいますね、
あ、いや、もう今ね自信満々に言ったからさ私に道聞いた人は途中で怒ってるよねあ、全然違う道言ったんです
まあでも昔よりは道聞かれることってなくなりましたよね、
うん、
なぜなら携帯が普及してるから、すごい、
そうそうそうそうそう、
マップがね、うん、もう案内してくれるから、
もうそれに従っていけば大丈夫、
確かに年々聞かれることも少なくなったかもしれない、
うん、私も聞くこともなくなったかも、昔はよく聞いてたよ聞く方だった、聞く方だった
そうだね、
すいませんって言ってから、
取材とかで、
うん、
本当にもう住所がないところとか行くときは現地の人とかに聞くよ、さすがに、
ああ、うんうん、
そのここの、海の行き方教えてとか、うんうん、っていうのはさすがに現地の人に聞くけど、
うん
うん、大人になってあんまり道は聞いたことないな、人に
本当にもうさ、もう私のあれですよ、内地に住んでた時にさ、うん、もう方向音痴さね、
あ、まあ、はいはい、
で引っ越ししたばっかりの時とかにさ、家に帰れなくなって、買い物行ってから出たはいいわけ、じゃ本当にあれ焦るよ、本当に帰れなくなって、うん、もうどうしたらいいかが分からなくて、うん、もう賢かったのが、うん、不動産屋に行った、知らない不動産、
あ、はいはいはい、
知らない不動産ってアパートの名前を覚えてたわけ、
うんうん、
なんとかっていうアパートに帰りたいんですけど、もう道が分からなくてって言って、
おー、すごい、
さ、不動産の人が、うん、地図見せてくれて、うん、今ここにいるからここ行ってこう行ってって言うけど、また覚えられないわけよ、
なんか書いたらいいのにね、
ねえ、なんか書いたらいいのに、こんなして行ってからって言って、ちょっと途中まで分かるところまで連れてってくれて
優しい、
もうなんか田舎者って分かったんだはず、はいって言ってるけど分かってないのが伝わったんだはず、
優しい
連れてってくれてから、あ、ここだったらどこだよみたいな感じで、はいはいはいみたいに連れてってくれて、家に帰れました、
あ、よかったよかった、
うん、時ほど焦ったことはない、
あ、でもめっちゃいいチョイスじゃない、
うん、
聞くところ
って、そう、絶対分かるだろうなと思って、
本当は交番とかねがいいんだけど、でも不動産もすごい、
うん、
考えたらいいね、
そう、不動産地図持ってるさ、
まあまあね、
で物件の名前言ったら分かるさ、
土地勘もあるだろうしね、
うん、教えてくれた、うん、
めっちゃいいですね、
そうそう、そうよ、そういうこともありますからね、
デジだな、万代さん、こんにちは、
はいはい、あ、こんにちは、
休みで久しぶりにオープニングから聞けてますということで、
よかった、
ありがとうございます、確かにツイキャスの参加もお久しぶりっすね、
今日お休みだったんですね。
いや天気いいからいいっすね、今日くらいね、リーナママさん気温12度、今週になって北海道も長かった冬も終わって春になりました、娘は明日から新学期スタート、そして今週のどこかでタイヤ交換する予定です
新しく新調してね
すごい、予定、今週の予定もツイキャスでコメントしてくれるっていう
でも今週でやったらまたね、気持ちも新たになるから、
そうですな、しかもタイヤ交換も大事だからね。あれなのかな、雪用のタイヤから変えるのか、
なるほどね、
なんだっけ、なんかタイヤ名前あるさ、
なんか滑らないようになってるやつでしょ、
そう、スプリットじゃなくて、スタッドレスみたいなやつ、
スタッドレス、
なんかそんな感じのやつだよね。
ああ、冬用のね、
昔はチェーン巻いてたけどね、
なんか
それの記憶、見た記憶はあるけどね、テレビとかでね、
そうそうそうそう、
万代さん、気持ち的には今日はやる気が出ないからダラダラしたいなのか、働きたくないねバイ内首獄門同好会かなっていうことあ、そういう曲あるんだ、
内首獄門同好会、
内首獄門同好会、
アーティスト、
アーティスト、
そうなんだ、
僕最近ちょっと聞けてないからちょっとリサーチしたいと思います。
なんか名前がねちょっと怖い感じだけど、なんか歌詞はなんか
あでも
まったりしてるね、
可愛いっすよ。
あ、そうなの？
かわいいっていうか、この曲が面白いですね。日本の米は世界一っていう曲とか、もうひたすら米の品種を言うとか、っていう曲があったりとか。
なんかいい人たちさ。
布団の中から出たくないっていう曲とか。あと、なんだったかな？猫の惑星だったかな？それが、この、人間は実は猫に操られているんだぜ、みたいな感じの曲とか。レンタルするだったらツタヤでとか、なんかいろいろ、本当にいろんな曲あるわけ。
なんか、めっちゃ気になるさ。
面白いですよ。
いや、そんな名前とは裏腹に、こんな可愛らしい曲を歌ってるんだね。
曲は結構ポップっすよ。いいと思います。
オッケー、ありがとう。探してみるさ。内こび獄門同好会。オッケー。わかった。
字面だと強そうだけどね。
なんか、もう怖いのを思い出したよ。
はい、国分寺の加藤ちゃんさん、こんにちは。
こんにちは。
じゃあ、番組継続嬉しいですということで。
今年度もよろしくお願いします。はい、
無事ね。
うん。
何年目かは知らないけど。はい、リナママさん、スパイファミリー9巻、
あ、そうなんだ。
結構出てるね、もう。
うん。
うん、そしてもう一個、アニメ、テルマエロマエは、ネットフリー日曜日に、家族で見ました。ちなみに漫画を描いた作者さんは、札幌出身です。
あ、そうなんだ。
そうなんだね。
あ、じゃあ地元が一緒なんだね。
地元、まあ、北海道広いからね。
うん。ああ、そっか。
ちょっと地元、まあまあ、国境的にはね、同じ北海道というか。
うん。すごいさ。
すごいね。
もう北海道よ。
面白いっすもんね、漫画も。万代さん、阿部寛さん、ドラゴン桜の桜木先生の役、役作りしてなくても似てたな。作者のこれなんて読むんだろうね、三田のりのり
ふさ
のりふささん、
うん、
はい、まんま阿部寛さんをモデルにしたのかな、確かに
めっちゃ似てるよね、
確かに、ドラゴン桜も懐かしいね、
うん、
あの頃出てるキャストすごいよね、メンバーね、
うん、活躍が、
ヤマピーでしょ、
うん、
小池徹平でしょ、
うん、
長澤まさみ、
紗
栄子、ガッキー、
これ
ぐらいでいいよね。
うん、そう。
あと先生もう一人いたよね。女の先生。
長谷川、あれ長谷川京子、あれ
長谷川京子だっけ、
誰だっ
け、でもすごいメンバーだなと思うよね、今考えたら。そして、ガッキーという長澤まさみがすごい可愛い。
だからね、若いしね。
あの頃の長澤まさみめちゃくちゃ可愛い。
いいよいいよ、もうあれもうまさかのあのギャルの役だったさ、荒垣、ガ
ッキーね、
うん、ガッキー、ゆい、荒垣ゆいって、荒
垣ゆいね、
ガッキーが、だからなんか違うドラマで、うん、そのギャルじゃなかったとこを見たときにびっくりしてしまって、
あ、逆に
はあのギャルの人だったんだみたいな、
うん、
おそう
それはあるね、
思った、
リーナママさん、
うん、
国際通りは旅行で行きました、
うん、
そして万代さんがね、説明してくれています、
はいはい、
FM 那覇を背中にして、うん、沖江通りを国際通り向けに行って、
うん、
突き当たりを左に行って100メートル先の広場にあるローソンの4階が天ブスですね、
うん、はい、上手です、
はい、素晴らしい、
もうここ向けて突き当たりを突き当たったところまでは合ってたね、
うん、でもあれちょっと難しいのだよ、商店街の入り口があるから、
うんうん、
なんか突き当たりって言ったら間違いそうな気がするんだよね。
お
意味わかる？
あのそのまま商店街の中まで入っていくとってこと？まだ突き当たっていないって。
そうそう、もう突き当たりってあのみんながイメージする突き当たりって本当にいけないさ、
うんうんうんうん、
でもあっちちょっといけてしまうから、うん、ちょっと僕は説明するときにさっきあえて突き当たりって言わなかった。
あ、なるほどね、言葉のチョイスか。
そうそうそう、さすがにね、沖縄ここら辺来る人は国際通り知ってるだろうなの体だけど、
うんうんうんうんうん、
はい、大城くまさんもやってくれていますね。この道をまっすぐ行って、うん、スターバックスコーヒーが見えたら左に曲がります、うん、マクドナルドの看板を目指して歩いたら大きな広場のある建物です。どや。
なるほど、マクドナルドの看板を目指してていいね。
あ、な、確かにな、
これ分かりやすいかも。
あとローソンもね、ローソンもね、
うん、あ、いいかも、ローソン、マクドナルド、あ、お店を目指していくっていう説明がいいね、
うん、
分かりやすいかもね、うん、いい感じ
です。秋山ひと
みさん、うん、あ、はいはい、
同じ、帰れなくなったことあるよ。
あー、仲間がいた。
ひとみさんも方向音痴だからね。
あれ、いい、あれですよ、あっち不動産いいですよ、不動産不動産の人教えてくれる。
いや、今大丈夫でしょ、さすがに。
あれがある
か、携帯あるから今大丈夫。
もうそうよね、携帯様様あよね、うん。
あ、でも昔あれだな、あの新宿駅の、
うん、
で迷子になったことある。
あそこは迷うよね。
ね、なんか言われてて、
うんうん、この
旅行に行く前に言われてて、
うん、
前もって準備してたけど迷った。難しいね、あそこ。
なんか矢印がいっぱいあるよね。
で、この駅員さんに聞いて、うん、あ、分かりました、ありがとうございますって言って間違えるって、うん、結構難しかったな。
ごちゃごちゃしてるからね。
だからね、難しく、リナママさん、
はいはい、
スタッドレスタイヤだ。
あ、スタッド、あ、惜しかったね。
カットちゃんさんも、カットちゃんさんも言ってくれてる、スタッドレスですね。
スタッドレス、はい、スタッドですよ。
で、私は小樽だよね、これ。
どこどこ、
作者さんは札幌。
小樽
だったよね、僕の記憶が正しければ。
あ、本当だ、小樽、小樽
ですね、
うん、
芝居田中博士さん、
はいはい、
ミーカート、これなんていうの、
従者、
従者。あの、なんかなん、どういう意味、
ね、お付きのもの。
あ、なるほど、なるほどね。あ、もうそうですわ。そして FM の方ご視聴のオーディエンス、グーテンターン、
グーテンターン。
今日の星座占い10位の、明日小座に行くおじさんです。
うん、10位か。
まあまあ、まあ、下からね、3番目、うん、
大丈夫、あと下に2つあるから、
うん。はい、ということで、まだまだね、うん、ツイキャストお待ちしておりますよ。
はい、
今日のトークテーマ先輩です。
おい、
じゃあ美香さん、次のコーナー行きましょう。
はい、今日は何の日、
さっさっさい。
はい、ということで本日が何の日なのかご紹介したいと思います。
お願いします。
で、本日ご紹介する日はデデデンデンデンデン、これに、あ、待って、こっちです。
うん、
はい、ヘアカットの日となっています。
はい、
で、このなんでヘアカットの日かと言いますと、
うん、
1872年明治5年に東京府が女子の断髪禁止令を出したことが由来となっています。
へ
え、うん、なんか前年である1871年に散髪を許可する断髪令が発布されてたんですけれども、
うん、
これを受けて断髪をする女性が続出したため、男性に限って許可した断髪を女性が真似してはならないとする禁止令を発布しました。現在の日本人の感覚ではあんまり理解できないことなんですが、当時は断髪令を快く思わない人もたくさんいたため、断髪令に反対する3万人の人によって散髪要素の撤廃を要求した一揆が発生したそうです、
うん、
この一揆で6人が騒乱罪という形で死刑になりました。
騒乱罪、
え、何、ちょっと待って、それまで武士の文化であった髷を結う文化が当たり前とされていたため、
は
い、
うん、
文明開化とともに日本がどんどん洋風になっていくのがちょっと受け入れられなかったんでしょうね、うん、っていうことになってます。で、この断髪令にのっとって当時の明治天皇も散髪を行ったことから、
うん、
散髪を行う人がさらに増えていったということですよ。
なんかあれよね、ざん切り頭を叩いてみれば文明開化の音がするってやつだよね。
お、
え、習わんかった？
ざんぎり頭。
そうそう、
ざんぎり頭は聞いたことある。
あ、だから曲げを切った後の状態。
うん、う
ん、え、習わんかった、なんか歴史の時間で。
あ、なんかこの、なんか待って、すごい今博識に見える
なんでよ
文明開化の音がするって
そうそう、なんかそういうの習ったよ、なんか。
あ、そうなんだ。
学校で、うん、
やった。すごい、
なんか未だに覚えてるそれは。
ああ、じゃあ印象にあったんだはずね。
なんか語呂もいいんだよね、なんか。
ざんぎり頭の、
ざんぎり頭を叩いてみれば、うん、文明開化の音がするってい
う。あの、シャリシャリってい う音。
いや、だからこれ比喩じゃない。
あ、比喩
いや、マジに叩く
今さ、じゃあ、
叩かない、叩かないんじゃないかな。なんか、
この手の感触の
叩か、これが文明開化の音か。なるほどみたいな。
なんか、ここ、なんか今までと音が違うぞって。
マスクや。
やばい、待って、もうちょっとさ、あ、もう社会科は勉強して、今、良かったと思うよ。こうね、あの、社会科をよく知っていることが分かりました。
加藤ちゃんさんがね、うん、習ったよ、方言で。あ、方言で、ザがなかったから、
うん、
段切りってみんな言ってたけど。
あ、そうなんだ、うん、あ、じゃあ有名な比喩なんだね、
うん、
すごい。あの、この髪の毛ね、
表現っていうことですね。
そうですね、やばい。ではね、ですね、今日ちょっとヘアカットの日ということなんでね、うん、あの、髪の毛の雑学がちょっと載ってましたので、
はい、
あの、少しご紹介してもいいですか。
はい、
はい、じゃあ、でん、1個目の髪の毛の雑学。はい、これ大事です。髪の毛の寿命は男女で違う。
寿命？
うん。
寿命って何？
髪の毛の寿命。だ、髪の毛1本の毛がどれぐらい生きられるかってことかな。
ええ。
じゃあ、ちょっとご説明しますよ。
おうおう。
実は髪の毛には寿命があるんですけれども、男女で違うんですね。個人差はあるものの、1本の髪の毛が生えてから抜けるまでの髪の毛。抜けるまでを髪の毛の寿命とすると、うん、女性の方が髪の毛の寿命が長いです。男性は髪の毛が生えてから抜けるまでにはだいたい3から5年とかかるとされているんですが、女性の場合はだいたい4から6年。
おお、まあ1年ぐらい長いんだね。
そう、1年長いです。
平均で。
で、髪は1ヶ月でだいたい1センチほど伸びるとされているので、うん、髪の毛を切らずに放置していくと男性の場合は60センチ、
はい、
女性の場合は72センチまでは理論上は伸びます。
理論上はね、
理論上は伸びます、うん、だけどまだね、あくまで理論上の話なので例外もありますよということですね、うん、で、髪の毛のケアを普段からしている人はもっともっと長く伸びますし、
うん、
ギネス記録を持つベトナム人の男性は680センチまで髪を伸ばしたそうです。
あ、ピンとこない長さだ
な。680歳、 6メートル80センチってことか。
そう、そう
だね、6メートルってどれぐらい。確かにピンとこない。
分かんない。
まあ、相当長いってことで、相当
相当長い、ね、
相当長い、
すごいね、
うん、こんだけ頑張れば伸びることがあるっていうことね、
うん、
で、ちなみにもう一個、白髪を抜くと増えるのは本当ですかっていう雑学も載ってるんですけど、
はいはい、
もうこれね、よく聞かれてるんですけど、うん、白髪を見つけるとついつい抜いてしまいたくなりますが、白髪を抜くと増えてしまうという様子があるので、なかなか抜くことができませんよね、
うん、
実は白髪が抜くと増えてしまうという話には全く科学的な根拠がないんです。そもそも白髪が生えてくる原因は毛根にある細胞で作られるメラニン色素が減少したり消失することのためで、うん、白髪を抜く抜かないは全く関係がありません。
うんうん、
年を重ねるとともに黒いメラニン色素を作る力が弱くなっていくので、まあ、年老いた老人になるにつれて白髪が多くなっていくっていうことなんですよ。
お、
はい、なので、白髪は抜きたくなったら抜いても大丈夫と思います、
うん、
はい、ということでですね、今日は髪の毛にまつわる雑学ご紹介しました、
はい、
今日は何の日のコーナーでした。
はい、
うん、はい、
髪の毛切りたい、
切りたい、
伸びたね、なんか、
うん、なちゃん伸びたよね
結構伸びたよ、
うん、この間思った、
そう、もうめちゃくちゃ伸びてる今、もうなんか すごいセンター分けみたい
な。なんか
結構伸びてる
よ。うん、帽子かぶってるから分からなかったんだはず。だ
帽子なぜかぶってるかっていうのも、もう、うん、髪の毛が伸びすぎて、
うん、
あのヘアスのスタイリングができないからだわけ。
うん、
難しいからもう帽子かぶった方が手っ取り早いっていうことで帽子かぶってるんですよ。
そうなんだね。髪の毛対策だったんだね。
あの僕いつもね、うん、あの本番前にしか切らないんで、
うんうん、
結局なんか伸びてる期間の方が長い。
じゃあ1ヶ月後にはどういう風になってるか楽しみだね。
そうだね、まあ、もうちょうど1ヶ月ぐらいだね、
そっか、うん、そうだ
4月5日なんで。
おお、5月の
美香さんも着るの
今ちょっと悩んでる。
そうだね、役によってね我々は髪の毛変えたりするんでね、
うん、
まあいろいろありますよ、
うん、どんな髪になってるでしょうか、ちょっと楽しみにしててください。
ツイキャス、
うん、
マンダイさん、
うん、
ザンギリ頭を叩いてみれば文明開化の音がする、
うん、
大政奉還後の明治時代の、象徴的な言葉ですよね。
うーん、
やっぱ習ってたんだね。
すごい習ったんだはずね。じゃあ私もね、きっと、
うん、忘れてる
か多分、うん、もう忘れてるか聞いてないかどっちかだな、うん、
円楽さん、
うん、
ユージ女性説浮上、こんにちは。
こんにちは。
ユージさんね、あの菊一文字のユージさんですね。
はいはい、髪の毛ね、
めちゃくちゃ髪長いからね、今腰、うん、お尻ぐらいまであるかな。
あ、本当？
結構長いんですよね。
そうなんだ、うん、じゃあケアしてるんだ。
そうだと思う、うん、円楽さんも一個、
うん、
お尻の下まで伸ばしたことあるけど、うん、男は伸ばすとめちゃくちゃ抜けるよ。
あ、そうなんだ。
やっぱこれ寿命が短いと関係するのかな。
そうじゃない、
ね、
なんかある程度いったら抜け始めるんだはず、
うん、博士さん、スケベは伸びるのが早いってよ、よく言うよねこれ。なんでだろうね。
ろう、
ホルモン的なやつかな。
うん、あ、そうじゃない、ホルモン。
あ、知ってた、あの
何、
あ、
うん、
これって俺ちゃんと話したっけ。
え、
この髪の毛、
うん、
このホルモン、女性男性のホルモンの、ね、話したっけ。
うんうん、
あのよく男性ってさ、
うん、
あの髪の毛が薄くなってハゲるときってさ、
うん、
カッパみたいになるさ、頭頂部がはげていくさ、で、あの横側はあんまはげないじゃ
ん。
これなんでかっていうと、
うん、
頭頂部は男性ホルモンで、
うん、
側頭部は女性ホルモンがやってるらしい。
は、
面白くないこれ。
え、頭頂部は男性ホルモン、
そう、
横は女性ホルモン、
そう。
へえ、
逆だったかな。あ、まあまあ、なんか分かれてるんだって。
あ、ホルモンが、
そう、だからこの加齢につれて、
うん、
このホルモンのバランスが、
うん、
まあ、減っていったりとか、
うんうん、
するから、あの男性はあの高い確率で頭頂部から減っていくらしい。
へえ、すごい
面白いよね。
うん、
自分も最近知って、へえってなった。
そうなんだ、
うん、
だからかって言われたらなんとなく、だからかってちょっと納得できるね。すごいね、うんうん、
はい、そんな感じです。はい、今日の特典は先輩です。
はい、先輩です。
CM の後は月1コーナー、ミカの占ってみてもいいですか、ありますので、
うん、
皆さん、ツイキャスメールでもね、あのミカさんに、これ聞いてみたいなとか占ってとかっていうのを募集しておりますので、
はい、お待ちしてます。
ぜひね、
ぜひぜひぜひぜひ、
はい、
新年度ですから、
どうせただだからね。
そうですよ。
金取らんからね。
うん、これ聞いてもいいよ、話してもいいよっていうのがあれば、はい、もう全然、
もうしょうもないことでもいいっす。
もう全然しょうもない方、はい、なくて全然大丈夫です。
なんで、どっちどっち。
しょうもなくても、しょうもなくなくても大丈夫です。
はい。
はい、
ということで一旦 CM でーす。 火曜おりちゃん始まっております。ここ FM 那覇から生放送でお届けしております。なおちゃんです。
みかです。
お願いします。
お願いします。
さあ次はこのコーナー、
みかの占ってみてもいいですか。
よいしょはい、このコーナーは女優前城美香が趣味のエンジェルカードでリスナーの今月の運気や聞きたいことを占うコーナーとなっております。
はい、そうですよ。
話半分で聞いてね。
はい、ここが一番大事です。
はい、ということで、うん、まず早速じゃあ美香さん、あの今月の、
あ、行ってみます。
はい、今月のから行きましょう。
今月のから行きましょうか、うん、でん久しぶりに出ましたよ、エンジェルカードでございます。トントントントントン。はい、ということで4月うんになりました、う
ん、運勢的なね、
運勢的な、そうよそうよ。はい、4月になりましたので、うん、今月どんな感じで過ごしていったらいいのか、ちょっとリスナーの皆様が元気にね、
はい、
まあ、新しくね、あの新生活も始まってる方もたくさんいらっしゃると思いますので、どんなような感じで過ごしていったらいいか、ちょっとミカのエンジェル的アドバイス教えてください。はい、ということで、でんででんででんででん、いきたいと思います。
うん、
どれにしよう、これで何枚取っちゃおうかな。
4
あ66、あ今日7にする、あやっぱ8にする。はい、 おしまい。今日はちょっと調子になって8枚も引いちゃいましたよ。
これ別に多ければ多いほどいいってわけではないんでしょ
う。うん、ない、
もう本当に気分的なやつ。
そう、気分的なやつ今日ちょっとね、
その日の気分的なやつでしょ。
その的な気分的なものですねはい、ということでですね、はい、出ましたよ今日の気分的な感じで。あら、なんか毎回いつもちょっと同じのが出るんですけれども、
はい、
はい、あのまず1個目からご説明しますね。でんででん、うん、はい、いいタイミングですっていう感じで1個目のカードが出てますね。
はい、
うん、っていうのはですね、あのここで一緒に出てるのがですよ、フレッシュエアーっていうような感じで、新鮮な空気っていうね、もう直訳するとなんですけれども、うんうんうん、新しい環境とか、あと何を、なんか新しいこと始めようかなとか、うん、なんかちょっと環境が一気に変わることで、これがきっかけで、なんていうのかな、新しいことやってみようかな、これやってみようかな、みたいな、挑戦したいことっていうのが出てきてると思うんですけど、今のこのタイミングでスタートすると結構うまくいきます。
お
っていうのが出てますね。
4月っぽい。
うん、4月っぽい。あら、素敵。ただですよ。ただですよ、はい、あの新しいことで、まあ、スタートダッシュの時期っていうふうにも言われているんですけれども、うん、なんかですね、あのちょっと精神的に、
うん、
あのやっぱり新しい環境だからなのかな、ちょっと疲れる、うん、っていうカードも少し出てますので、あのこれも当たり前ですから、新しい場所とか新年度始まったら、うん、これあのフォローのカードで出てるんですけど、あんまり自分を責めすぎないでねっていうのが、あのなんていうの？キーワードとなってます、うん、なのであのあんまし人のこと気にしないで大丈夫ですこんなしていったらあれだけど、
そんな極端な話なんだ、うん、
あんまり人のね、あの自分が思ってるほど相手何も考えてないですから、
ね、うん、気にしすぎるなと、
そうそう、気にしすぎない方がいいですよっていうような感じですね。うん、でもう一個が、はい、自分らしさを出していくにも、うん、あのいい時期ってなってますので、自分はこんな人ですよっていうのをお互いに今ね知る時期になってますので、
はい、
あの素直に表現をしていくっていうのが、うんうん、あの開運のポイントとなってます。
うん、
でこのブレッシングデザイアっていうことで、これねよくよく出るカードなんですけど、はいはい、この2つのカードがですよ、
うん、
でなんかいろんな形から、今までとは違う形でのギフトがたくさんもらえるところ、
うん、
だから人であったりだったりとか、
うん、
あのシステム的なものなのかな、新しくなんか職場のシステムが導入されますとか、なんかそういったもので、なんか思いも知らなかったあのなんていうのかな、ギフトがもらえるっていうのも出てます。
知識なのかな、
うん、
ギフト、なんだろうね、
なんかねギフトっていうのが出てますよ、うん、なのでそれをしっかり受け取ってあげてくださいっていうことですね。
おい、
で人間関係で、まあ、人にあの親切にしてあげてください、それだけでいいですってやつ。
大事、
うんうんうん、
大事ですね。
なんかね、だからあの余計なことは考えないで、
うん、
まあ、人に親切に優しくしてあげればうまくいきます。そして自分の、
うん、
あの意見っていうのかな、直感に従っ って、行動するっていうのが出てるんですけれども、うん、なんかこんなんでいいのかなとか、ちょっと不安になった時に思い出してくださいっていうカードででしてね、うんうん、あなたのことちゃんと守ってくれてる人いるから大丈夫、あんま気にすんな、みたいな、そんな感じのカードが出てます。なのでね、4月らしいスタートダッシュの時期になってますので、うん、ちょっと深く考えすぎず、もう考えるのはまあ人に優しくしてあげてくださいっていうね、うん、それだけさえ守っていれば、あとはもう自由に楽しく過ごしていけるのではないかと思いますよ。
まずはやってみようかな。
まずはやってみてください。
いいですね。
はい、いいタイミングのカードが出てますので、こんな感じですね、はい、4月的に
いいっすな。国分寺のカトちゃん、
あら、カトちゃんさん、
はい、エンジェルコーナー、
うん、はいはい、
占っていただける？
あ、もちろんですよ。
カトちゃん、うん、8月に新潟に行こうと思っているんだけど、
うんうん、
土地とか、
うん、
ちゃん土地とか
土地とか
土地とカトちゃんの土地とカトちゃんの相性どうかしら、いい相性になるようにどうしたらいいかしら、ということで
OK でございます。
できるんですか、そんなこと。
そんなこと美化的に私の見解的に話半分で聞いてくださいね。
話半分ね。
私は話半分で聞いていただければ何でも何でも言いますよ。はい、ということでちょっとカトちゃんさんね、8月に新潟に行こうとしているということですので、うん、この土地に、うん、旅行なのかな、旅行なんですかね。
どうなんだろうね、うん、まあ
じゃあ聞いてみましょうね。はい、カトちゃんさん、カトちゃんさん、新潟に行くそうです。土地的にどんな感じですかね、どうしたら、どんな感じでやったら相性とかうまくいきますか、エンジェルカード的にアドバイスください。行きます。でんででん、うん、でんででん、これこれこれ、はい、おしまい、これにします。でん、ちょっと違うカード登場しましたよ。あー、ですね、
うんうん、何、
ですね、
なんか
じゃあカード的にはですよ、はい、ちょっとね、何かを決めるときには時間をかけて決めてねっていうのが出てますね。なのでなんか555とかっていうよりは、うん、少し慎重になって、うん、物事を決めるときにはやってった方がいいですよっていうことですね。
なるほど。
でなんかね、近くに人がいてくれてるのかな、うん、なんかなんか頼りになる人っていう人が一人います。
お
ー、っていうのが今出ててですね、
はいはい、
この人に相談した方がいいですよっていうのが出てます、
うんうん、
で、なんかこの土地土地なのかななんかね、こう守ってくれてる人っていうのが出てるんですけど、またここで、うん、でなんか行く時とかその土地に着いた時とかにこういう目的で自分なんか来ましたんで、
うん、
うまくいくようによろしくお願いしますみたいなのを一回言っとくと守ってくれますっていうのが出てます。
これ大事だな。
うん、これ大事、これ大事かも。
大事かも。
うん、こんな感じで出てますね、うん。で、なんかね、慌ててるのか、ちょっと焦ってるのかっていう、繊細っていうカードが出てるので、
うん、
ちょっと、なんかナーバスになりそうになってるんじゃないかなっていうのが今カード的に出てるんですけど、時間をゆっくりかけて決めてあげることと、あとなんか信頼できる人が近くにいるので、
うん、
その人と相談をすることでどういう風にしてったらいいのかっていうのがより快適に過ごせますよっていうのがエンジェルカード的に出てますよ。
それっぽい。
おろろろ、
すごいね。
あらら、ちょっと私いいこと言った
そう言っちゃダメだな
そんな感じです、うん、なので焦らず決めて相談して、
うん、
そしてここに着いたらちょっとこんな目的で来たのでよろしくねっていうのをお願いするといいと思います、う
ん、加藤ちゃんさんが、うん、剣道の、うん、審査です、
うん、
選べるのが新潟、西のどこか、あと、うん、福岡だったような。
あ、そうなんですね、うん、じゃあそれは緊張するね、新鮮さいなっていうの出ます ね、
ね、頼りになる人、
うん、
旦那様かしら
旦那様かな、
一緒にね、だったらいいっすね、
うんうんうん、多分ね、また時間があるかと思うので、うん、時間をかけて決めていくといいと思いますよ、うん、
よし、いいっすね。
あ、ちょっとい
いっすね、
いい感じですね、はい、はいはいはい、そんな感じでございます。
はい、
大丈夫ですか。
はい、じゃあ、まあ、今日はこんなところかな、
うん、こんなところです。4月はとてもねスタートダッシュの時期になりますので、
うん、
いろんなことに挑戦してもらえたらと思います。
はい
はい、占ってもいいですかのコーナーでした。
はい、で来週は、
うん、
ラジオコントね、
はい、
はい、またやりますので、
はいはい、
次はミカさんだっけ、
うん、私ですよね。私だったよね。先週、なおちゃんが書いてたよね。
先週は僕が書いたんじゃ
ない？あ、先週書いた。先週は私が書いた。
はい、だと思うので。う
ん、私です。私です。
あ、カタツムリ書いた。
あ、カタツムリ、そうそうそうそう。
先週ですね。
はい、うん、カタツムリだから。
来週ミカさんなので、
はい。
はい。ラジオコントのお題ください。
はい、あ、待ってますよ。
待ってます。はい、ということで、うん、それじゃあ一旦 CM でーす。
78.0
FM Naha
Your radio station. Ben
Bito, それが亀太郎の内縄口 Now。さあ、今回ご紹介する言葉はこちら。バスレーン。
バスレーン。
バスレーンとは、朝夕ラッシュ時緩和のために設けられたバス、タクシー専用の通行帯のこと。車社会の沖縄ではバスレーンを把握しておかないと、うっかり交通違反をしてしまうから気をつけてね。はい、バスレーン検問してます。一般車通りませんよ。はいはいはい。あれ？一般車どころか、普通の人間が走ってる。おい、君君歩道を走りなさい。
え、バスレーンでしょ？
君バスじゃないだろうが。
いやいや、とりあえず整理券取って。
整理券ってこれガムやし。
あーせ、じゃあ僕の胸元見てごらん。
何よ。
90って書いてあるでしょ？ 90 番。
これ T シャツのプリントやし。
うるさいな。僕の鼻押してごらん。
はいはいはい、ポチッと。
ピンポーン、次止まります。
君、バスじゃないか。
おまわりさん、あんまり時間取らさないでよ。
おー。
いや、面白いな。さすがっすね。ベンビーさん、さすがっすね。面白かった。はい、火曜オリちゃんやってます。
はい。
FM 那覇から生放送です。なおちゃんです。
ミカです。
お願いします。
お願いします。
じゃあ、メール行こうかな。
あ、お願いします。
うん。なおたかさん、ミカさん、こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりのラジオネーム、うん、マンダイです。
あ、マンダイさん。
ありがとうございます。遅ればせながら。
うん。
オイラン無双見てきました。
お、ありがとうございます。
ありがとうございます。久しぶりの舞台観覧楽しかったです。
うん。
早くコロナ、早くコロナが落ち着いてって書いてある。早くコロナ落ち着いて、うん、以前のように気兼ねなく遊びに行きたいです。
うん。
そうですね、万代さん、あ、あったんですよ、久しぶりに。
あ、そうなんだ。
僕もスタッフでいたので、当日。
うんうんうんうん、
はい、嬉しかったです。今日のトークテーマ、
はい、
先輩。
うん。
最近は、折り紙で仮面ライダーやポケモンを追っている自分、
うん、お
ー、仮面ライダー、うんうん、今では劇場版でコラボとかするけど、
うん、
昔のライダーはテレビ版でも駆けつけてくれて、
うん、
ブラック RX で1号ライダーから10号ライダーのゼクロスまで揃った時はリアルタイムで見ていた頃はすごい嬉しかったのを覚えています。
へー、
テレビでやってたの
仮面ライダー。
あ、違うさ。てか仮面ライダーテレビでやってるよ。
うんうんうん、
じゃあコラボするのさ、コラボの。
あー、劇中で、あの、なんかよく、この仮面ライダー同士がってことよね。
そうそうそう、
うんうんうん、
あの。今は映画とかでしかやんないけど、っていうね、話です。
はいはいはいはい。
はい、昔はそうだったんだなと思って。うん、全然話噛み合わないさ。
すいませんね。
びっくりして今、ってなったもん。
じゃあ何にお前は驚いたんだだよね、私。
もう一つ、
うん、
ラジオネーム、
うん、
沖縄大好きさんから、
はいはい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
野高さん、美香さん、こんにちは。
こんにちは。
久しぶりにメールします。
あ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。沖縄大好きです。メッセージテーマ、後輩ではなく先輩、
うん、
先輩エピソードいくつかありますが、
うん、
高校2年生の頃に好きな先輩がいました、
うん、
文字文字。僕より二つ上の先輩で、
うん、
バスケ部のマネージャー兼女子バスケのキャプテンの方でした。これ兼任するってすごくない？
女子
バスケ、男子バスケのマネージャーと、うん、女子バスケ部のキャプテンを兼任してる人って初めて聞いた。すごい、
ね、マネージャー兼任じゃなくてってことよね。キャプテンだからね。
あ、男子部のマネージャーだよ。
男子部のマネージャーで、
バスケ部のキャプテンを兼任してる。
ね、うん、自分もやってるってことよね、じゃあ。すごいさ、すごいさ、すごいよ。うん、
明るく元気のある先輩で、うん、かつ、笑顔が可愛い先輩です。すごく優しい先輩でした。
あ、素敵。
帰り道が同じで、バス停まで一緒に歩いてバスが来るの、うん、歩いてバスが来るまでよくおしゃべりしていました。
うん。
人見知りの性格で女子と話すのが苦手だった僕でしたが、うん、先輩のおかげでその人見知りも少しずつ解消されました。
へ、
うん、なんかいいな。その先輩に本気で好きになった僕ですが、
うん、
結果的に振られました。
あ、頑張ったんだ。
う
ん、
というのも、
うん、
僕、実は先輩には他に付き合っている人がいたからです。
あ、そっかー。
男子バスケの OB の先輩
です。あいやー、はいはいはいはい。はいはい。
リアクションがおばちゃんなんよ。
うん、あ、待って、なんかある、あ、わかるーと思ってさ、うん、うん。
まあ、ちょっと続き読むね。
うん、うん。
本人から聞いたのではなく、うん、たまたま OB の先輩たちと練習試合する機会があったのですが、その帰り道に二人が一緒に帰るところを見かけたからです。うん、気持ちは伝えられずでしたが、うん、先輩を好きになれたことだけでも幸せでしたよ、うん、という。
なんかもうドラマみたい。
青い春って感じだね。
本当青い春。これぞだよ。うん、
すごいいいな。
先輩はね、
なんかね、憧れるよね。いたもん。
いた。ジョバスのキャプテンとか。
あ、キャプテンではなかったけど。
うん、
ジョバスの先輩とか、あ、なんかいいなってなるよやっぱ。
そっか、うん。いいな、なんかね。
同じ部活動っていうのはやっぱり。うん、なんかいいよね、仲良くなれるし、
うん、
すごいと思う。
そうなんだ。あ、そっか、すごい。このあの二人は本当に付き合ってたのかな。
いや、でもこれもね、難しいとこだよね。一緒に本当に帰ってるだけかもしれんからね。それこそ沖縄大好きさんみたいにね、
うん、
あのたまたま一緒に帰ってただけかもしれないしね。
そうか。
まあでもね、
キュンキュンするね。素敵。この先輩のおかげでね。
いい思いですな。
うん、人見知りもなおても素敵、うん。めっちゃいいさ。
いいエピソードでした。
ありがとうございます。
もう一つ。
うん。
なおたかさん、みーかちゃん、こんにちは。
こんにちは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
じゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。番組継続嬉しいです。
おー、やってー。
お二人の声が火曜のこの時間に聞けてよかった。
あー、ありがとうございます。
嬉しいな。して、今日のお題。うん、
はい、
先輩、
うん、
剣道場で最も独特だった先輩、
うん、
何年か前に退職して山形に帰ったんです、
うん、
貯めたお金ででっかい家を建てて、
うん、
午前は農業、
うん、
午後は剣道の稽古、夜は酒。
お
この人が人生で一番強烈な先輩です、
うん、
先輩が生まれた時、
うん、
イギリスのエリザベス女王が来日したんだって。
へ
ー、親が、
うん、
エリザベスか、
うん、
ちょうど娘が生まれたんだよねと、
うん、
エリコと名付けたそうな
の。へ
ー、かっこ笑
う。
すごいね、
うん、
家を建てて、
うんうん、
公務店がパンフレットにテイ様テってどういうことなんだろう。いや、めっちゃ来るやん。
T 様って
、なんかそういうワードがあるの？
うん、
あ、まあ、アルファベットの T に、何様のさーとテイ、
うん、
あ、何々様テイってことなのかな。
そうそうそうそう。
あ、として紹介していいですかと聞いたら、先輩、なんで T 様なんだ、本当の名前で載せなさいと言って、
うん、
先輩の家だけリアルな名前で紹介されているんだってお二人もやっぱり家を建てたら実名で紹介されたいかしら、うん、ではでは放送ちばってねということで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。いやー、実名はちょっと嫌だな。
おうち、あー、そうだね。私もちょっとあれかもしれない。イニシャルがいいな。
あ、でも、
うん。
もっと、ね、有名になって、
うん。
めちゃくちゃ活躍して、
うん、
第一線でやってるぐらいだったらいいかもしれん。
おお。
まあ、芸能人のオタク訪問みたいなのがある。
はいはいはい、はい。
まあ、ああいうレベルだったら、もう出しちゃってもいいかもしれない。
うん、もうあれ、もう本当に城だよね。本当すごいよね。
もう、それは別、それ以外だとちょっといいかなってなるね。
このお家ね。
名前出すのはね、ちょっと。なおたか様亭とか、みーかー様亭とかって来てる。
あ、ミーカー様邸だったらいいな、作って。いいね、面白い。自分の名前がね、載ってからお家が紹介されるっていうのも面白いね。
沖縄大好きさん、
うん、
部活の帰りが唯一の楽しみでした、うん、あ、さっきのエピソードよ。
あー、さっきの、うん、あー、いいな。
わかるよ、めちゃくちゃわかる、
うん。
大城くまさん、うん、男子バスケの OB の先輩は強いな、
う
ん、強いよ。だって、
うんうん、
この沖縄大好きさんが憧れてる先輩ってことは、うん、まあ、同じシチュエーションとも言えるさ、
うんうんうんうん、
先輩からしたら、
うん、
先輩の先輩なんだから、
うんうんうん、
なんかそう思うとあれよね強い、強敵だよね。
強敵でもなんか OB ってもう強いもん。
強いよ。強い強い。
そっかー。でも春だな
ー。あー、確信したのは、
うん、
2人が楽しく話して帰っていたからっす。
そっかー。楽しそうだったんだ
よー。悲しげな顔文字とともに。
いやー、でも素敵な先輩だったんだね。
うん、本当にね、うん、いいエピソードです。本当にごちそうさまです。
ありがとうございます。
はい、ということで1時間喋ってきましたけど、いや、よかったね。なんか最後、うん、ちょっといい話聞けたな。
なんか本当にほのぼのした、うん、思い出したあの頃の気持ちを、うん、はい、だったな、
うん、ということで、1時間あっという間ですね、
うん、
また来週お楽しみいただけたらなと思います、
はい、
火曜オリジンチャンプル、お相手は劇団オゼ渡嘉敷直隆と
劇団オゼ前城美香でした。
それではまた来週、バイバーイ。
バイバーイ。